鈴木倫之介の帰りましょ。誰にでもある初めて、過ぎ去る時の中でそのキラキラした初めて、あなたは忘れていませんか？もし忘れてしまったのなら、私と一緒に思い出してみませんか？帰りましょうは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。クリエイターはなぜクリエイターなのか。ライターのゾムとライターのジュン、異なるジャンルのライター2人がゲストにクリエイターを呼んで語り合う、クリエイター応援ラジオ番組 Your Voice Our Voice。 SNS 用ハッシュタグは Y-BOB、 YouTube 総人チャンネルにて配信中。
ライブレディオ夢の種。
こんばんは、鈴木倫之介です。皆様いかがお過ごしだったでしょうか。ということで、先週先々週とね、まあ、いろいろお話はしましたけど、まあ、あの人とあの人を呼んだわけですけれども、なんと今週はですね、そんなあの人とこの人とその人、いや違う、あの人とあの人が、来てくれているので、早速紹介をしていきたいと思います。今夜のゲストはこちらのお二方です。どうぞ。
はい、総人の君です。そして、
はい、株式会社アクトワンの松屋宗達です。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ということで、ついに揃っちゃいましたね。
揃っちゃいましたね。
まあ、揃っちゃいましたねっていう意味だと、これは、総人チャンネルさんの方でやっている生配信番組のオタクしか知らない世界、通称オタシラ、こちらの方の、3月の終わりぐらいにやった、
そうですね、
はい、時に実はこのメンツで生配信しまして、うん、まあ、今アーカイブ残ってますので、もし気になる方はそちらの方をチェックしていただけるとまた嬉しいです。チャンネル登録や高評価もお待ちしております。ということで、話は戻りまして、まあ、今回はですね、まあ、先週先々週といろいろお話を聞いたので、もうぶっちゃけフリートークでいいんじゃないって思ってたりします、はい、なので、まあ、あとね、キミさんはキミさんでね、松屋さん聞きたいことみたいな、まあ、松屋さんもキミさんに聞きたいことがあるかどうかまではちょっと確認はしてなかったんですけどまあでもそういうのもあるということなので、せっかくなのでね、ゲストさん同士でもいろいろと共通点もあったりはすると思うので、話盛り上がっていただけたらななんて思っております。はいはい、ということで、はい、早速どこら辺の話からしますか。
まあ、そうですね、あの先週のね、あの僕が質問があるっていうところで多分聞いたと思うんで。
そうですね、何聞かれるんだろうって思って。
はい、まあいろいろあるんですけれども、うん、じゃあ一つ二つ三つ四つ聞いていこうかなと思います。はい、まあ最初はそうですね、その V 声優事務所を建てられたっていう、はい、ところなんですけども、はい、多分これ業界的に初レベルなんじゃないですか。
まあそんなに聞かないですよね。ゼロではないと思います。はい、あのいくつかはそういう事務所があるらしいというのは、まあ、耳にはしているし、あの聞いたことはあるんですけど、はい、まあそんなに数はないので、
うんうんうん、
まあまあ先駆者的な位置にはまだいるんじゃないかなとは思ってますね。
ですね、うん、あの僕とかもね VTuber 好きで、あの今後はね声優業界にもどんどん進歩入っていくだろうなっていうのを、それこそ、ね、うんうんうん、2年ぐらい前から言ってはいるんですけれども、はいはい、あの松屋さんから見てですね、はい、まあ、その今後の声優業界、まあ、先週の、ね、うん、聞いてたんで、コロナで大きくガラッて変わった部分が大きくあって、まあ、V の方入られたかなと思うんですけれども、うん、はいはい、あの今後 V の声優さんっていう部分で業界的になんかどうなっていくかなって予想立ててたりとかします。
いや、予想はそんなにはしてないんですけど、でも時代の流れ的にそっちに傾いてるよねっていうのはやっぱり感じているので、
はい、
まあ、そっちに流れていくんだったらそっちに舵を切った方が、 みんなの役に立つんじゃないかなって思うんですよ。でやっぱり経営者をしていると先陣を切らなきゃいけない瞬間ってやっぱたくさんあると思っていて、
はい、
で、
はいはい、
やっぱり先陣を切るからこそ得られる、いわゆるこうなんか先行者利益みたいなものもあるとは思うので、そっちにチャンスがあるんだったら、そっちに舵を切って走ってみるのは一ついいんだろうなって思ってるところはありますね。
そうですね。なんかどうしても先駆者っていろいろ大変ですし、
大変ですね、まあ、
特にね V の業界で言うと、その先駆者で、まあ、あの四天王と呼ばれた方々がいらっしゃいましたけれども、その方々も大変な苦労をされ、
そうですね、
はい、で先駆者ゆえの苦しみみたいな味わってらっしゃる部分を感じてて、
はい、
でさらにここからなんかいろいろね時代が進んでいって、ライブ 2D の時代になっていって、で今後、まあ、僕としては芸能の世界にどんどん入っていくんだろうなって思ってたんで、そういった意味ではあの先駆者として先陣切るっていうのは、まあ、すげえなって思いますね。
いやでももうね、その業界を支えてくださってたそのね四天王と呼ばれる方もそうだし、それこそ大手の VTuber 事務所さんってやっぱあるわけじゃないですか、ね、彼らがやっぱり業界を育てて大きくしてくださったっていうのがあるので、まあ厳密に言うとじゃあ先駆者かって言われるとそうではないなとは思ってますけど、
はい、
やっぱそこからこうなんか業界に切り込んでいく一つの、切り口にはなるのかなと思っているところっていう感じですね。
そうです、
どっちかといえば、
実際その大手の方々もそういうメディアミックスといいますか、そういうドラマ CD とかも作り始めてます、
ね、そうですね、
確かに確かに、
声優の活動みたいなところをやっぱり V の方が知っていっているので今現状、
ね、ですね、地上波でも出てきてますし、ね、
そうですそうですそうです、なんかそこはやっぱりチャンスなんだよねって、でそれはやっぱり大きいからできるっていう部分が非常に大きいとは思うんですけれども、
はい、
そうじゃなくてもやっぱり界隈が近いっていうところはやっぱりチャンスが転がっているところだよねって個人的には思うので、まあ、そこの活動をこう後押しできればいいなっていう感じですね、
そうですね、なんか僕とかも見てて思うのが、その個人の VTuber さんももう今やもう何万体ぐらいの多分レベルでいらっしゃるじゃないですか、
うん、
それぞれがそれぞれ その YouTube だったりとか Twitch だとかで活動されていらっしゃいますけど、
はい、
そのコロナを機にさらにその何ですかね、あの配信のハードルが結果として下がった、というのもありますし、そのコンテンツがなんて言うんでしょう、あの昔はテレビとかでやるようなもんだったのが、本当の身近な身近まで感じられてきて、でそこに対してお金を払うということに対しての抵抗感がさらになんか、
あーそうですね、
ハードルがかなり低くなったと思うんです
よね。それはすごいコロナ禍で広がったな、その応援のそのお金の動かし方っていうのがやっぱりそのコロナ禍で一般の方もそれこそ知り合いのお店がその立ち行かなくなるからクラウドファンディングで応援しようとかっていう、その誰かを助けるためにそのお金を使うっていうのって今までの日本人の価値観でいうとそんなになかったよねって思うんですよ。 それこそよくあるやつだと、その被災地とかに寄付をすると偽善だとかって叩かれちゃったりとかして、あんまり大っぴらにそのお金を出すってことしなかったりとかっていうところから、やっぱりコロナみたいにみんなが困ってるね、じゃあみんなで助け合おうよみたいなところから、誰かを押すために誰かを応援するために、支援するお金を出すっていうのが割とこう日常的になってきた。
そうですね、そうですね、
そこの文化の変わり方っていうのが非常に大きいなっていうのは感じてますね、は
い、同じく。なんでそういう意味で本当にその個人レベルのクリエイターさんにも非常にそのチャンスが、
そうですね、それはすごく感じますね、
どんどん広がっていくっていうところ でそこに、まあ、そこの近しいところの中の事務所っていうところ、まあね、僕個人としてはコロナに入って余計に事務所の存在意義みたいなのが、
はいはいはい、
かなり揺らいだような印象なんですよね。それが今後どうなっていくのかっていうところはやっぱ事務所さんにむしろ期待してる部分なんですよ。
まあ、よくそれこそ僕らの業界だとね、事務所パワーっていうワードがあるぐらいですからね。
テレビ、その僕はね噂程度ですけども、テレビの、ね、枠に入るためにも事務所さんにはこうパワーによって何人が受けられるかみたいな、
ありますね、
っていうのが、まあ、結果として今だいぶ壊れた印象になってくるので、
うん、
そういった意味でこの今後ね新しい業界じゃないですか、 V 声優っていう、
そうですね、
もうそういう、なんだろう、テレビとかレベルじゃなくて、本当にネット番組レベルの、ボイスドラマ番組っていうのは今後増えていくそうだなっていうふうに感じてもいるので、そういった意味でも、ね、ぜひ、オリジナルコンテンツとかもね、ちょっと見てみたいなって。
そうですね。どっちかっていうと、僕はそういう方向に進みながら、それでこう、目をつけてくれた方が、外部でキャスティングをってなっていくのが、一番望ましいのかなって、個人的には思ってますね。まあ、もちろん、事務所ではあるので、外部に営業をかけて、いわゆる声優のお仕事をちゃんと取れるようにしていかなきゃいけないっていう動きは、 強化していかなきゃいけないところなんですけど、それはやっぱそこ感じますね、自社で作りたいなっていうのは、
ですね。あ、そうだ、それで思い出しました、はい、あの V 声優のお仕事ってどうやって取ってくるんですか。
それはもうドブ板営業ですね。まあそれはもう普通に、なんだろう、個人的には、うん、V 声優って言ってますけど、普通の声優となら変わらなくて、うん、結局その声のお仕事で、いわゆる、うん、V の体で活動している名前をそのまま CV やナレーターとして、出していくっていう動きになるだけで、やることは変わらないと思ってるんですよ。
いわゆる芸名みたいなのが VTuber の名前になってるだけ
ですね。そうですそうです。で、やっぱり中の人っていう表現を V の世界ではしますけど、うん、はいはい、そのリアルの自分で例えばツイッターを動かしてもなかなかファンがつきづらかったりとか、うん、その関係者ばっかりになってしまったりとかするところで、うん、V の体を持って活動を始めると、そうじゃないそのキャラクターを応援してくれるファンっていうのが、うん、明らかにやっぱ、ね、はいはいはい、こう SNS の活動とか見ていてもつけ方が全然違うんですよね。
そうですね。でやっぱり VTuber ってだけで、うん、あのツイッターのフォロワー数あっという間に100とか200とか
全然いくんですよ。でやっぱりそのクライアント側からすると多くの人に届けたいってなるのであれば、ツイッターのフォロワー数とかその実際どれぐらいファンがいるのかっていうことが、大事な指標にもなりつつはあるので、そこの数を集めるっていうところでもやっぱりファンは作りやすいですよね、うん、V の活動してる方が、うん、そっちの方が仕事を取りやすいんじゃないかなと。で別にその中の人として仕事をしてはいけないって僕は全然思ってなくて、
はいはいはい、
中の人は中の人で今まで通りフリーでやられてる方がほとんどだったから、うん、うちの事務所の場合はであればそれはそのまま続けてもらって V の体で仕事を取る方はうちは支援しましょう。そうすると仕事の可能性でいうと入り口は倍ですよねって、そっちの方が可能性はやっぱ広がるじゃないですか、それが、一個きっかけになってブレイクするんだったら、自分の名前ではないかもしれないけど自分が大好きな自分のキャラクターで仕事を取れるっていうところで、彼女彼らの、まあ、満足度も高くなっていくのかなっていうのは思ってますけどね、
そうですね。それこそ先ほどね冒頭でね凛さんがおっしゃっていただいたあの我々やってるオタクしか知らない世界の中に出演していただいた時にもね、はいはい、うん、この話していただいたんですけども、その中ですごい僕が印象的だったのがあの V っていう名義として考えたらいいんだよみたいなね。
あ、そうですね、はい、本当に別の名義ですっていうぐらいで、
というね、あのほら声優さんだと BL だと別の名前だったりとか、
そう、うん、あ、そうですね、そうそう、 BL 名義とかね、まあ、裏名義とかいろいろありますから ね、はい、ありますね、はい、だから僕もねやっぱその時ご一緒してたんで思いましたけど、あ、なるほどなって思って、でやっぱりそこの発想に至らないやっぱり同業者は多いんじゃないかなって、まあ、僕もその一人だったんで、あ、なるほどなと思って、あ、確かにそういうふうに考えると、あ、なんかいろいろ面白そうだなっていうふうに感じるようになりましたね。
ああ、よかったよかった、何かのきっかけになったんだったら、
はい、なりましたなりました。で実際何をっていうのはちょっとまだ何とも言えないし、まだまだ始まってないんですけど、ただ認識の仕方としてね、やっぱりでも、やっぱ声優としてやっぱやるのは楽しいけどみたいな見方のところもやっぱりあったので、まあ、それとはまた違う一つの面白さみたいのがあるんだな。だからいわゆるその本業を邪魔するみたいなっていうのはやっぱり僕はあんまり好きな人間ではないので、でも別にそういうものじゃないよっていうのはやっぱりあの配信の時に聞けたのはちょっと面白かったですね。
よかったよかった
よかった。まあね、そういう意味だと、まあ、このラジオ自体はですね、声優さんに聞いてもらえたら一番嬉しいです
よね。確かに。まあでも聞いてる人はいそうですけどね、まあ、やっぱり僕がやってるのでっていう意味合いでね、同業者の方もね、なんか聞いてるみたいな話もね、聞いたことはあるので。
それだとね、先週、今週っていうのは結構面白い話になってるんじゃないですかね。
多分ね、普段芝居やってるだけとはまた違った新しい視点にね、気づくきっかけにはなったかもしれないかなとは思う回でしたね。確かに、
よかったよかった、来てよかった。
呼びますよそれは。まあそんなこんなでね、いろいろとお話盛り上がってますけれども、まあ後半戦も引き続きこんな感じで話盛り上がっていきたいと思いますので、引き続き番組の方よろしくお願いいたします。ということで、後半戦に移る前に一曲聴いていただきたいと思います。ロンリールーモスでシークレットオブザダーニングナイト。
ドアの鍵をさ開けてよ。特別なステージを始めよう。迷い込む君は不安げなエクスプレッション、その足でさえステップさ踊ろう。子供が聞こえる魅惑のシークレットライフ、タップのリズムエンドレス、受けてる君の愛、勝ち取る我らのワンプレイ、ストップ Invisible Boss。 よそ見はダメダメ、見逃さないで。 Smash to the night Everybody Sundown、 月夜の闇に舞え。 Smash to the night Everybody Hands Up、 当たり前を壊す世界で、定めじゃなくて運命なのさ。 Dash to the night Everybody stand up、 夜明けなど忘れて踊ろう。
夢の目の種、
はい、後半戦です。ということで後半戦も引き続き何の話をしましょうかね。
ね
え、ね
え、なんだこの始まり方は。
結構ね、前半戦ですごいなんか熱い話をしたから、
いやーね、まあ、こんな感じの、でね、おたしらの時も話盛り上がりましたけど、なんだろうな、おたしらの時もそうだけど、基本的に僕はなんか聞き役みたいになってることが多かった。やっぱりさ、まあ、キミさんもそうだしさ、こう、運営、運用していくためには的な話とかっていうのをやっぱりね、割とされてるイメージで、やっぱり、まあ、僕もね、そういうところに携わることとかも増えてはきてますけれども、やっぱ基本的にはやっぱり、そっちの知識ってどうしてもお二人に比べると薄いので、うん、なんかそういった意味だとなんか半分勉強みたいな感じで出演させていただきましたね。
なるほど。でも僕からするともうそこの立場になったからやるっきゃなくて、もうなんかやりながら身につけていくしかないっていう感じではありますけどね。
ですね、
立場が人を作るみたいなやつね。
そう
でもやっぱそれはわかるかな、やっぱ自分も企画の代表とかやっぱやって行った時にやっぱそれすごく感じましたし、まあなんかいろんなところでネタにしてますけど、いろんな方に頭下げに行きましたし、まあそれこそね、自分が悪くなくてもじゃないけど、よくね、いろんな方が言いますけど、いやそれが社長の仕事だよみたいな話をしますけど、でもなんかそこに関してやっぱりなんかこう全然意味わかんないのに頭下げに行くみたいのは自分はあんまりなかったですかね。でもなんか意味がを見出すじゃないですけど、やっぱりなんかそれがないとやっぱり謝れないんですよ、僕が。だから例えば、まあ、その例えばですけど、まあ、後輩が何かポカをしてしまったとかだったら、そこに対してやっぱり後輩をどう思ってるかで多分謝り方は変わってくるだろうし、やっぱり大事に思ってるんだったら、やっぱりそのしっかりとやっぱり自分が頭を下げに行かないと、この後輩もね、満足して次のねステップに行けないなとかってやっぱり思うと、やっぱりしっかりと頭を下げに行けるとかっていうのもありますし、なんかいろんな状況とかいろんなケースがあるんだなってことはやっぱり実体験として、感じてたりはするなっていうのはありますね。どうですか、お二人も代表をやっている身としては。
理不尽なことしかないですけど。
まあそれはそうですね。
まあ、まあ、まあそうね。
それはありますよ、
わかる。
なんでやってんだろうと思いながらね。でもやらなきゃいけないからやろうっていう。
まあやる人は僕しかいないってねってなっちゃう。
ああ、まあそうね。
まあね、やりたいって言ったのもまあ自分だし、やるって声上げて動き始めたのも自分なんだから、結局自分でケツ吹かなきゃいけないよねっていう。とこになりましたね。
なったね。
はい。
おかげさまで、そう、おかげさまで、キミさんと朝まで飲むことがね、ちょいちょいありましたよ。
そうですね。はい。
何の話してるんだろうと思いながら、わかるみたいなね。 わかるって言った時点で多分俺もうダメなんだろうけどね、あの抜け出せないんだろうけどね。
まあね、でも実際そういう意味で言うと、あの何でもそうですけど、やってみたらやっぱ見え方変わるっていうとこですね、
うん、いやそうですね、それは本当に、だって本当前来た時も言ったと思うんですよ、僕別に社長になるつもりなかったから、はい、そう、なんかやりたいことをやってたらいつの間にか社長っていうポジションになってしまっただけで、うんうん、まあ自分がやりたいことを突き詰めるとそこなんだな、適切なポジションはっていうだけですよね、うんうん、多分キミさんもそうだと思うんですけど、
あ、そうです、あの別に僕も別に社長だって僕ができるわけないじゃんって自分では思うんですよ、うん、はい、あのね、メンタルも弱いし、うん、ね、ってなっちゃうんですけども、そのやりたいことを目指す先だとどうしてもそうならざるを得ないよねっていう、うん、
そうですね、
まあ、そういう意味で言うと、あのことね、クリエイターさんの僕思ってるものですね、確かは、蒼太さんもね、先週言われてたか、どっか、あの、二人で話した時に言ってたか、うん、ですけれども、受け身のね、クリエイターさんの方が多いから、
はい、
そうです
ね、
うん。
やっぱね、あの、クリエイターって言ったら、何かコンテンツを作ってる人のイメージがやっぱ強いですし、実際そういう方も多いんですけれども、うん、あの、自発的にというより、ではあんまりないですよね。
そうですね、やっぱ多いですね、それは、
うんうんうん。何かを作ろうっていうのが、なんでしょうね。あの自分の好きなものですらあんまり実は作ってなかったりとか、
うんうんうん、あ
で自分の好きなものを作っても途中でやめてしまったりとか、
うんうんうん、
で自分から企画を走らせようっていう人もあの実はそんなに多くない。
そうですね、うんうん、
まあでも確かに僕もいろいろあの、まあ、この話はもしかしたら何回か知ってるかもしれないんですけど、実際その思ったところまではまあ思った人は多かったりはするけど、実際行動に移す人っていうのがどれくらいの人、うん、どれくらいの差があるんだろうっていうのはやっぱり動き、まあとりあえず自分の場合は行動はできる人なので、うん、まあまず行動してみてそこからいろいろとちょっと考えていこうっていうところもあって、
うんうん
う
ん、
そうするとやっぱりこう、まあ、後ろを振り向くっていう言い方はちょっと失礼かもしれないですけど、やっぱそうするとスタート地点には陣取ってても、あのそこからあのこうスタートしてる人、要は一歩踏み出してる人ってあんまりいないんだなっていう印象があって、でもその時に気づいたのが、あ、逆にそこでスタート切れる、踏み出していけるっていうのが多分自分の強みなのであれば踏み出すしかないよねって思ったことはありますね。
ですね、うん、それこそクリエイターさんに強く言いたいのが、そのビジネスの世界だとあのコンテンツイズキングっていう言葉があるんですけれども、
うんうんうん、
コンテンツが最強だよっていう、
うん、
あの
そうなんですね、
はい、結局コンテンツっていうのは本当に広い意味でサービスも含めてコンテンツまで広めちゃうんですけれども、物を作れるっていうことはそれだけ価値があるものなので、コンテンツを作れなければ何も生まれない、
うん、
始まらない、
あ
っていうのでコンテンツイズキングみたいな言葉がありまして、
ほ
クリエイターさんそのど真ん中にいるんですよね。
そうね、うん、そうね、
はい、うん、もったいないなって思うんですよね。
ああ、なるほどね、うん、
はい、
まあとりあえず踏み出してみなよっていうとこだよね、
うん、
言ってしまうと、
だってやりたくてクリエイターやってるんでしょうからね。
そうです
ね、クリエイターになりたいからなるじゃないですか。クリエイター職って多分、うん、その自分が望まないとそのポジションにはいかないはずなんですよ。
そうなんですよね。
そうだから本当はやりたいこと作りたいものはあるんだけど、みんなそれをやらないなって思う。でさっき言ったようにコンテンツイズキングだし、その、うん、業界で言えばコンテンツがお金を生み出すはずだから、コンテンツ作れる人はマネタイズのど真ん中にいるはずなのに、その稼げてないっていうのはちょっとおかしいよねって僕はすごく思いますけどね。
はい、
いい言葉、深い、
うん、そらそらマネタイズのど真ん中にいるんですよクリエイターさん、
うん、
なのになんか嫌だみたいな形で逃げていっちゃってるから、
うん、まああんま言えないけど、どっちの気持ちもわかるそれは、
うん、
うん、でもまあそうなんだよね。確かに言われてみればハッと気づくことはやっぱ多くて、今の言葉でハッて思ったんだけど、うん、そうなんだよね、
うん
うん、でもそこをどう理解していくかっていうのもね、あのまあ、各クリエイターさんたちがね、
うんうん、それこそねあの声優さんだとキャスティングで当てそこに、ね、当ててもらったみたいな感じになっちゃうからこう思うと思うんですけど、結局その声優さんがいないと魂は吹き込まれないわけで、
あまあまあまあまあまあ、はい、代わりはいると言われる業界であるとはいえ、実際そこに魂を吹き込んでるのはって話ですよね。
そうですそうです。
うーん、なんだろうな、すごい勉強させてもらってるなこの3週間。
よかったね。
いや、よかったです。
何か与えられるものがあったんだったら、来た甲斐はあったっていう。
はい。はい、まあね、ぜひね、聞いてください。もし声優志望さんの方がいたらね、V という選択肢があるんだよって強く言っておきたいですし。
それは全然ありですね。
はい。それこそね、顔出ししたくない人ほど V やった方がいいですよ。うん、声やりたいけどなんか顔出しするのちょっとなっていう人ほど、うん、すげえマッチする業界になってますんで。
いやでもこう思うとなんかちょっと面白いなと思って、だって今の時代じゃないですけど、もうちょっと前の時、それこそ声優になろうと思ったきっかけっていうので、まあ、本当に売れてる声優さんたち何名かやっぱそういう話してましたけど、別に顔が出るわけではないからっていう理由の方とかもいらっしゃったので、うんうん、そう思うと
戻ってきた感じですね。
なんかね、面白いね。うん。まあ、なんか濃い話をしていくと、本当にすぐ30分終わるなって思いつつ、本当に終わりそうなので、エンディングの方に移っていきたいと思います。では、エンディングに行く前にもう一曲聴いていただきたいと思います。ソロハイズンで、シャインスルーザクラウズ。
感情怖くて震えて目を閉じ
蓋をしてた今向き合う時だよ。
そんな悲しい顔をして今日生きるより、
この手を掴め
一緒にスマイル腹舞いジャンピンジャンピンゴーナーゴーナー
鈴木凛之介と時宗によるロボット作品雑談ラジオ総人ロボラジオ部、毎週月曜日に更新される5分ラジオ、ロボットアニメやゲームなどいろんな作品について語ります。 SNS 用ハッシュタグはロボラジオ部、スーパーロボット、リアルロボット、人型サイズなどなど、ロボットなら何でも OK の5分間をお楽しみください。毎週月曜日更新の YouTubeソウジンチャンネルは、ソウジンロボラジオ部で行きます。リスナーのみんなが僕に答えてくれた。
トークライブレディオ夢の種。
はい、エンディングです。ということで、あっという間のエンディング、本当あっという間だな。うん、うん、今日はいろいろとお話をね、聞きまして、本当ありがとうございましたという感じで、まあ時間もちょっとないんですけれども、告知ある方お願いします。
じゃあ僕から。はい、先ほど話題に出ましたオタクしか知らない世界、 YouTube でやっております。こちらですね、普段はお酒を飲みながら、だらだらとオタクのトークをですね、ざっくばらんにしている番組になりますので、お気軽に遊びに来ていただけたら嬉しいです。またですね、ソータスさんが来てくださる回はですね、非常に真面目な話をしておりますので、それも楽しんでいただけたら嬉しいです。チャンネル登録高評価お願いします。以上です。
はい、じゃあ松也さん。
はい、僕先週同様ですね、ツイッターやっておりまして、ひらがなで松也宗達、伸ばし棒で宗達で大丈夫です。松也宗達でツイッターやってますんで、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。
はい、そして鈴木凛之介も、SNS、ツイッター、インスタグラムなどやってますので、フォローよろしくお願いします。そして、まあ、キミさんの言ってくれた、その、総人チャンネルさんの方でですね、総人ロボラジオ部というのをやっております。サクッと聞ける5分ラジオなので、ぜひ、チャンネル登録、高評価などなどしていただけると嬉しいです。ということで、ちょっと時間も時間なので駆け足でございますけれども、今夜はこの辺で、番組を終わりたいと思います。ということで、ここまでのお相手は、
総人のキミと、
松屋宗達と、
鈴木凛之介でした。
おやすみなさーい。